おはようございます。ご起立いただきまして、唱詠賛美歌543番、
thank you.
聖書をお読みいたします。ルカによる福音書第1章5節から25節、新約聖書99ページです。聖書ルカによる福音書第1章5節から25節をお読みいたします。ユダヤの王ヘロデの時代、アビヤ組の祭司にザカリアという人がいた。その妻はアロン家の娘の一人で、名をエリサベトと言った。二人とも神の前に正しい人で、主の掟と定めをすべて守り、非の打ちどころがなかった。しかしエリサベトは不妊の女だったので、彼らには子供がなく、二人ともすでに年を取っていた。さてザカリアは自分の組が当番で、神の御前で祭司の務めをしていた時、祭司職のしきたりによってくじを引いたところ、主の聖女に入って香を焚くことになった。香を焚いている間、大勢の民衆が皆外で祈っていた。すると主の天使が現れ、香壇の右に立った。ザカリアはそれを見て不安になり、恐怖の念に襲われた。天使は言った。恐れることはない、ザカリア。あなたの願いは聞き入れられた。あなたの妻エリサベトは男の子を産む。その子をヨハネと名付けなさい。その子はあなたにとって喜びとなり、楽しみとなる。多くの人もその誕生を喜ぶ。その誕生を強い喜ぶ。彼は主の御前に偉大な人になり、ブドウ酒や強い酒を飲まず、すでに母の胎にいる時から聖霊に満たされていて、イスラエルの多くの子らをその神である主のもとに立ち返らせる。彼はエリアの霊と力で主に先立っていき、父の心を子に向けさせ、逆らう者に正しい人の分別を持たせて、準備のできた民を主のために用意する。そこでザカリアは天使に言った。何によって私はそれを知ることができるのでしょうか。私は老人ですし、妻も年をとっています。天使は答えた。私はガブリエル、神の前に立つ者。あなたに話しかけて、この喜ばしい知らせを伝えるために使わされたのである。あなたは口が聞けなくなり、このことの起こる日まで話すことができなくなる。時が来れば実現する私の言葉を信じなかったからである。民衆はザカリアを待っていた。そして彼が聖女で手間取るのを不思議に思っていた。ザカリアはやっと出てきたけれども、話すことができなかった。そこで人々は彼が聖女で幻を見たのだと悟った。ザカリアは身振りで示すだけで口が聞けないままだった。やがて勤めの期間が終わって自分の家に帰った。その後妻エリサベトは身ごもって 5ヶ月の間身を隠していた。そしてこう言った。 主は今こそこうして私に目を留め、人々の間から私の恥を取り去ってくださいまし。以上です。お祈りをいたします。主なる神様、皆を賛美いたします。爽やかな日の差す冬の明日、こうして愛する方々と共に御前に集い、礼拝を持つことのできることを心より感謝いたします。どうぞこの礼拝を始めから終わりまで主の霊が導き、一人一人にあなたの御心を伝え、そして力を与え、一人一人がまた喜びを持ってこの場を去ることができるように導いてください。御言葉の取り次ぎをしてくださる鈴木京子先生の上に、特別に豊かにあなたの御霊が下り、その口を通してあなたの福音を述べ伝えさせてくださいますように。どうかここにいるすべての者があなたの御言葉に聞き従うことができるように導いてください。御子イエスキリストの誕生を祝う日が近づいております。どうぞクリスマスの意味を私たちが改めてもう一度考え、そしてその喜びを体験することができますように導いてください。この教会で計画されているクリスマスの諸行事、また全国全世界で持たれますクリスマスの礼拝の上にあなたの御霊の望み、どうか主のご栄光が表されますように、これらの感謝と願い、主イエスキリストの御名によって御前に捧げます。
アーメン。
ご起立いただきまして、賛美歌166番。
Oh,
思議深く考えたらよかったんですけど、神の言葉を実現すると書いてました、書いてますけど、神の言葉は実現するっていう題です。私の不注意でした、すいません。そういう題にございます。ルカによる福音書は2つの奇跡で誕生物語が始められます。まずバプテスマのヨハネの誕生とキリストの誕生ですが、2つともよく似ています。不妊の女で年老いていたエリサベスとまだ年若いマリア、2人ともエリザベスは年を取っていて子供を産むはずのない女性です。マリアはまだ結婚していない若い女性です。ところがその2人の女性が神の恵みと全能の力によって母とされました。エリサベスとの夫ザカリアが聖女内で主の御使いの言葉を聞きました。しかしヨハネの母となるべきエリサベスには不思議な声も幻も現れていません。しかし彼女は、主は今こそこうして私に目を留め、人々の間から私の恥を取り去ってくださいましたと言います。体内の子が決して人間の可能性によるものではないということを知っていました。その頃、2万人以上の祭司がいたそうで、24組に分けられ、各組には1000人近い祭司がいたそうです。その祭司はの一組は年に一度1週間に務めが与えられます。当番期には神殿で朝晩くじを引き務めにつきました。最も大切な務めは香を焚き祈ること。イスラエルのためにずっと朝から晩まで聖女内で香を焚いて祈っているという祈るという役目です。ザカリアにくじが当たりまして、聖女に入り祈っておりました。すると13節ですね、天使は言った、恐れることはないザカリア、あなたの願いは聞き入れられた。あなたの妻エリサベトは男の子を産む、その子をヨハネと名付けなさい。私はここで、ザカリアもいくつになったか、私たちと同じ70いくつかなったかもしれません。ところがあなたの願いは聞き入れられたっていうところもですね、すごく私は興味があります。彼はもう諦めてしまって子供なんか与えられないと思ってたに違いないんですが、あなたの願いは聞き入れられた。本当の願いは子供が与えられることだったんでしょう。そしてあなたの妻エリサベトは男の子を産む、その子をヨハネと名付けなさい。その子はあなたにとって喜びとなり楽しみとなる、多くの人もその誕生を喜ぶ。彼は主の御前に偉大な人となり、ぶどう酒や強い酒を飲まず、すでに母の胎にいる時から聖霊に満たされていて、イスラエルの多くの子らをその神である主のもとに立ち返らせる。彼はエリアの力、霊と力で主に先立っていき、父の心を子に向けさせ、逆らう者に正しい人の分別を持たせて、準備のできた民を主のために用意する。 天使が言います。ところがザカリアは天使に、何によって私はそれをすることができるでしょうか。私は老人ですし、妻も年を取っています。どうしてそういうことが起こるんでしょうか。つい言ってしまいました。これは本当に当たり前のことだと思いますが、天使は、私はガブリエル、神の前に立つ者、あなたに話しかけて、この喜ばしい知らせを伝えるために使わされたのである。あなたは口が聞けなくなり、このことの起こる日まで話すことができなくなる。時が来れば実現する私の言葉を信じなかったからである。まあ一つの罰みたいに口が聞けなくなると言われました。彼はそれから民衆はザカリアを待っていた。そして彼が聖女の中で手間取っているのを不思議に思っていた。ザカリアはやっと出てきたけれども話すことができなかった。そこで人々は彼が聖女で幻を見たのだと悟った。ザカリアは身振りで示すだけで口が聞けないままだ。やがて勤めの期間が終わって自分の家に帰った。その後妻エリサベトは身をもって5ヶ月の間身を隠していた。そしてこう言った。主は今こそこうして私に目を留め、人々の間から私の恥を取り去ってくださいましたと、エリサベトはもう本当に信じていたんです。まあ個人的にですね、ここ読むと少し私は引っかかりますね。子供がないということは 恥ずかしいっていうか、恥を取り去られる、子供がね与えられること、すごい ひがみ根性があるので私は恥かいてるんだなと思いますが、神様はきっと私には子供を与えられ預けられないと思うから、私は望みもしませんこの二人は望んでいたんでしょう。だからあなたの願いが聞き入れられたと、何十年もそういうふうに思ってたその言葉を聞かれて、まあそういう意味では私は望んでない、私に子供があったら子供がどうなるかわからないからもう主人もそう言いますから、そうねって言ってね、望みはしませんが、なんか子供がないってことが恥をいけないことだっていうふうに書かれてて、ちょっと抗議したいなっていう気がいたしますが、それはそれとしまして、もう本当に神様の言葉は成就する。エリサベトはですね、すごく信仰的だったと思います。マリアが身ごもった時に45節にですね、マリアはやっぱり自分が身ごもったということに戸惑っていたんですが、主がおっしゃったことは必ず実現すると信じた方はなんと幸いでしょうかと言うんですね。力強い信仰です。予言っていうのはこの前も申しましたように、まだどうなってない事柄が現実のものとしてもうすでになったと語られる。主の言葉は必ず成就すると確信していない者にとっては、どんなに熱心に捧げられても信仰の祈りとは言えません。あなたの祈りが聞き入れられたという喜びの言葉を聞くこともありません。私たちも確実に成就する神の約束を信じ、祈りのうちに救い主巫女の誕生を待ち望みたいと、誕生の日を待ち望んで、クリスマスを待ち望んでおります。目に見える印や物的証拠、 を頼りにしないで、主から与えられる思い、導きを信じているということがどんなに幸いのことかと思うんです。人間の側に希望が消えて闇の中にいるような時に神様の技が起こります。絶望した時が神様が働かれる時なのです。ザカリアが口が聞けなくなって沈黙していました。その間に彼は神様と深く深く交わったことでしょう。これはどういうことなんだろう。沈黙の世界っていうのをマックス・ピカートっていう人が書いてまして、沈黙と信仰との間にはある種の関係が存在します。信仰の領域を沈黙の領域とは相まって一体となります。つまり沈黙とは、沈黙は信仰という超自然的なものが成就されるところの自然な土台なのである。沈黙の中で初めて人間と神の秘義とが出会うものであるっていうふうに、ザカリアが沈黙の中に置かれたっていうことをそういうふうに、解釈する言い方を している人もいますが、本当に私たちは沈黙している時があります。まあいろんな争いがあったり、夫婦喧嘩したらなおさら沈黙が続きますが、その中でまたなんだかこう示されてくる。そういう意味で夫婦喧嘩して沈黙することはいいことだなってまた思うんですが、本当に私たちは沈黙するということ、案外沈黙することが少なくて、いろんなことを言って言い争ったり意見を言ったりしていろいろしてますが、どうでしょうか。先日プーチンさんが長門までわざわざ来て、長門の人はですね、地域に来てくださると思って必死で待ってたのに肩すかしですね、すぐ帰っちゃって、なんであんなとこまで来たんだろうって言って、そしてちゃんとした話にならなかったっていうふうに言って大騒ぎしていますが、まあそれもですね、何の意味があったのかっていうことを私たちは沈黙して考えなければならないんだろうと思うことがあります。でこのザカリアはですね、沈黙の中で示されたんでしょう。57節のところからちょっと読んでみたいと思いますが、さて月が満ちてエリサベトは男の子を産んだ。近所の人々や親類は主がエリサベトを大いに慈しまれたと聞いて喜び合った。8日目にその子に割礼を施すために来た人々は父の名を取ってザカリアと名付けようとした。ところが母は、いいえ、名はヨハネとしなければなりませんと言った。しかし人々は、あなたの親類にはそういう名のついた人は誰もいないと言い、父親にこの子に何と名をつけたいかと手振りで尋ねた。父親は字を書く板を出させて、この子の名はヨハネと書いたのです。人々は皆驚いた。するとたちまつザカリアは、口が開き、舌がほどけ、神を賛美し始めた。近所の人々は皆恐れを感じた。そしてこのことがすべてユダヤの山里中で話題になった。聞いた人々は皆これを心に留め、一体のこの子はどんな人になるのだろうかと言った。この子には主の力が及んでいたのである。父ザカリアは聖霊に満たされこう予言した。褒めたたえよ、イスラエルの神である主は、主を 主はその民を訪れて解放し、我らのために救いの角を主しもべダビデの家から起こされた、というふうにザカリアの賛美がこう続きますが、ザカリアはしっかりその沈黙の中で示されたんでしょう。ヨハネと名付けなさいっていうことをちゃんと覚えてましたし、エリザベトもヨハネというんですね。やっぱり聖霊によって示されたんだと思うんです。ヨハネっていうのはエホ、花を見つかしたもので、エホバの贈り物という意味があるそうです。エホバは恵み深いという意味です。私たちも確実に成就される神の約束を信じ、祈りのうちに救いの御子の降誕を待ち望みたいと思います。目に見える印や物的証拠を頼りとしないで、ただ与えられた御言葉だけを信じるものになりたいものです。神様の予言っていうものをそうそう聞くもんじゃありません。しかし心に示されることが、神様に祈ってたら示されることは皆さんにも何かあると思うんです。自分の行動、子供たちに対する思い、いろんなことでお祈りしてたら、ああこうなってほしいとか、こうであるとかっていう思いがね、来る時があると思います。私は毎朝祈ってますが、その中でいろんなことを思わされてきました。街道建築ももういっぱいして、その不可能なところでやりだしたこともやりたいからとか計算したらですね、どうにもならない。しかし神様の御心ならばなるっていうふうに信じて立ち上がってやりだすと、本当にそれが実現したしてきました。それは神の言葉が実現するっていうふうに言えるように、本当に神様から与えられる思い、まあそれは自分の思いかもしれないなと思ったりして、それはコントロールっていうか、よくチェックしなければならないと思いますが、そういう体験をいっぱいしてきました。もう十何年も前から四国の鞘教会の牧師の篠浦千文先生っていう方は、車椅子に乗ってですね、本当に車を運転するような人で、私より15も下の妹なんですが、しっかりした信仰、お母さんがしっかりした信仰を持って支えておられました。その方と一緒にですね、教団の障害者、障害を考える委員会の委員になりました。10年近く私はなりましたから、年に3回ぐらい東京の教団に行くんですね。そこで会議をします。そこでその篠浦千文先生と出会いまして、行動を共にしだした時に、篠浦先生が、先生は街道建築いつもいつもするから、近くの教会に来てほしい教会があるんだよって言うんですね。私もそんなとこには行きたくない、もう大変だから、それはお断りって言ってたんですが、その先生が一生懸命お祈りしてたんでしょうね。言い出して8年ぐらい経ってですよ、あそこの先生が辞めることになりました。で、5、6人しかいない教会員なんですね。で、なかなか立ち上がれない、ちょっとお茶の先生で、若い先生で、ちょっと世間知らずなみたいなとこがあって、いろんなことで大変でした。教会の人がとても傷ついていて、でその篠浦先生はその近くの教会だから私に電話かけてきて、先生みたいになれた、牧会になれた先生にしばらく来てほしい、若い先生とか 通の先生に来てもらってもなかなか収まらないから来てほしい。四国までそんな行くのは大変だと思いましたけど、来てほしいって言われた時はちょうど私がフリーの時でした。どこも専属してない。もしその時に安岡から この教会から呼びに出したら、あ近いからはいはいって言ってきたんでしょうけども、その前にねその話がありまして、私もお祈りしました。どうしたらいいものか。先生、私が代務者して、先生が協力牧師だけど代務者の、まあ、私は訪問したりいろんなことができない、だから2人でやろうよっていうふうにしてですね呼びかけるんですね。まあ8年ぐらい前から2人でやれたらいいねなんていう話をしてました。いろんな面で話があってですね、いろんな何かがあったら夜中にお祈りしてって言ってかけてくる先生ですから、そういうことの通じる先生って案外牧師の仲間でもないんですね。そういう意味で神様が焦られた牧師だと思ってますが、その先生がそういうふうに言いますので、お祈りして、8年前に言ったことがそのようになるんだとはびっくりしましたけども、私としては条件が整ってて月に2遍松山に行くことにしました。そのことがなっただけでもびっくりしました。それこそ予言が実現したっていうふうに言ったら大げさですけど、考えれば考えるほど不思議です。2年の間街道建築はできるはずがありませんし、とんでもないんですが、でもいろんなことの問題もありました。それから訪問しなきゃいけない、ちょうど津田さんみたいなおばあちゃんがいらしてですね、私が月に 1、2回行くととても喜ばれた方があって、お役に立ったと思います。それから教会の中もいろんなことがありましたから、まあ2年間大変でしたけども、なんとか守られて、お役を終えることができました。そのことを思っただけでもですね、私はここを思いながら予言が実現するっていうんですけども、神様が計画してくださったことなんだったんだな。そして私が言ったことの意味っていうのが少しこの場がまた意味があるっていうことが出てきました。そういう意味で神様のおっしゃることは、思いを与えられることは御心なら実現するっていうことを私は体験何度もしてきてます。どうぞ皆さん、本当にとんでもないことを神様の思いをそれぞれに与えられることがあると思います。お祈りしてたら、それは御心ならこのように不可能なようなことが実現するのであります。クリスマスこそ本当に神の言葉が実現したことを私たちは体験する時であります。イエス様がポンとお生まれになったんじゃなくてですね、エリサベトっていう本当に信仰深い人を通してバプテスマのヨハネをまず与えて、その後にマリアに語ってマリアを力づけて、そしてマリアも御心ならばっていうふうに言ってイエス様がお生まれになった。なんとこう整ったっていうんでしょうか、本当に行き届いた、順序正しくっていうんでしょうか、こう納得するようなことの運びがクリスマスに行われてるんだな。神様の技っていうのはそういうことなんだ。世にも不思議なことがしっかりとそのように行われてきたんだっていうことを、私たちはクリスマスを迎えるたびに思い、至らせられるというんでしょうか、思わせられる時であります。お祈りいたしましょう。天の地のある神様、太鼓石太さん手術を迎えまして、いよいよ来週はクリスマス礼拝を います。長い長い昔からの予言が実現しました。ちゃんと予言者が言ってたように、その通りに実現して、本当にそのことがなっておるということは驚くべきことです。私たちは幸いなことにそのことを知らされ、聖霊によってそのことを信じる信仰も与えられていることをありがとうございます。これはエリサベトやマリアに、ザカリアに、ヨハネに与えられたことではなく、私たちにも与えられることだということをまた示されてありがとうございます。とんでもない思いが与えられることがありますが、あなたの御心ならばそれが必ず実現するという希望をいただきました。あなたの前にひれ伏し、沈黙し、祈りつつ歩み、あなたの御言葉に導かれ、すべてを達成していく素晴らしい歩みが今日またここから始まるということを確信します。お一人お一人の歩み、年末になり忙しくなります。すべてがあなたによって導かれた歩みであることを感謝します。一週間クリスマスには皆さんをお招きしております。この街道いっぱいに人が押し出されてきます。そして少しでも聖霊が働いて神様を信じるチャンスにしてください。御用に当たってくださる松子の先生をあなたの聖霊で満たしてお持ちください。高齢者の方々をお守りください。その介護をしている方々を助けてください。それぞれお役がありますが、そのあなたに与えられた使命を祈りながら、あなたの助けをいただきながら、隣人のために用いていくことができる歩みにしてください。国の動きもいろいろとどうなることやと思います。しかしあなたの御手の内にあることを信じます。テレビを見ていると、難民の人が本当に不安な毎日を送っていたり、飢餓に苦しんでいる子どもたちのことを思ったり、心が痛みます。神様、どうぞそのところに働いてくださり、少しずつあなたがそれを改善してくださるように、助け導いてくださるように心から願い、お祈り、主の御名によって祈ります。アーメン。
主なる神様、クリスマスが近づいてまいりました。 いろいろな憂いもありますが、この温かな誠実に愛する兄弟姉妹と共に礼拝を守れたことを感謝いたします。この少ない人数で集っている安岡教会の小さな村ですが、どうぞここに集う人たちの健康を守ってくださり、これからもずっと福音を伝えていく、述べ伝えていく場であり続けられますようにお導きください。日本の教育が正しいことを伝えられますように、またマスメディアも正しいことを伝えられますように。本日集めましたものはあなたからいただいた恵みの一部ですが、どうぞ御用のために用いてください。この感謝と祈り、主イエス・キリストの御名を通して御前にお捧げいたします。
アーメン。
ご起立いただきまして、賛美歌102番。
うん。